今朝の礼拝を心から感謝いたします。賛美の中にいさせてくださる主がここにお立ちくださって、私たちを豊かに潤してくださり満たしてくださっております。恵みを心から感謝いたします。どうぞさらに聖霊様、ここにあなたが来てくださって導いてください。集まりました一人一人のうちにあなたの御言葉がとどまり、そしてこの御言葉を通して生きていこうと決心をする者、再決心をする者、あなたの恵みの中を歩もうとあなたに近づく方々を起こしてくださいますように心からお願いいたします。またどうぞ立ちますしもべを覚えてくださって、力を注いで導いてください。すべての時間をあなたにお委ねいたします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、おはようございます。ジョン先生のはずが、なぜか私が今日立っておりますが、ですね、まず最初にこの報告をしながら、した後にメッセージを取り次ぎたいと思いますが、今朝はバチカルポ先生の、ね、説教 の予定でした。だからそれを聞いて、もしかしたら英語を聞きたいと思って来た方々も、ね、おられた方思いますが、申し訳ないと思いますけれども、なんかこのジョン先生の依頼は2ヶ月前ぐらいからずっとね、やって知っていらっしゃると思っていたんですけども、この今週の火曜日に説教タイトルを何でしょうかと、聞くために電話いたしましたら、聞いてないって、知ってないということ、知ってないということでしたからね、まあこれは大変だと思いまして、もう今月は特別に主任牧師の説教休暇ですから、全部自分ができる時間帯に奉仕者を割り当てていますから、今更誰を動かすこともできない状態の中で、私はいつもピンチヒッターなんですが、私にその、ね、任が回ってまいりました。金曜日、立専神学校の説教学の授業があったんですよね。その時もちょっと主人と一緒に明石に参りましたが、そこでも語りましたが、いつもピンチヒッターの役ね、奉仕者がいない時のピンチヒッターの役を務めてまいりまして、今日までやってまいりますとやりましたと恵みを分かち合いしたんですけれども、今回もですね今回もなんせこれ火曜日に聞いてますから、さて何を語るのかなと、とてもね苦しみが始まったんですね。最初は、先週は素晴らしい特殊兄弟のね教師タイプのメッセージ、素晴らしい深みのあるメッセージをね取り継いでくださいましたけど、じゃあ今日もこの連続で御言葉の大事さをね語ればいいんじゃないかなと簡単に思っていたんですけども、だんだんだんだん座って準備をしているうちに、神様が導かれたのは今日のヨハネ15章のことなんですね。なんかいつの間にか主はぶどう抜き、私は枝ですという賛美が私の口の中から口ずさんでまいりまして、あ、この御言葉から取り継ぐことなのかなってね思いまして、今日それを準備をしていますが私には9人の孫がいますからね、常々何かの折にいつもお手紙を出すんですね、この孫たちに。ね、1学期よく頑張りましたね、夏休み頑張りましたねとかね、誕生日とかクリスマスとかお正月とか何かに折々にお手紙を一筆書いて、お小遣いを少し入れて喜んでこの孫たちとてもいるんですけども、最近もし今日のメッセージが最後であったならば、私は何を語ろうかなと思い当たったんですね。最後、もしもう私1年に1回か2回かしかピンチヒッターの役は回って来ませんけども、もし今日が最後だとしたら何を語ればいいのかな、孫たちに語りたいと常々思っているようなものは何だろうかなと思いながらね、準備をね進めてまいりました。で、今日のこの箇所はイエス様がやがて十字架にかかる前日に弟子たちに語った言葉なんですね。ね、遺言の書とも言われるところですよね。 やがて十字架にかかってこの世を去って弟子たちのもと離れていく、あのイエス様が弟子たちにとっても大事なことを語ったところの一つ、これがあのヨハネの15章の今から読もうとしているところなんですね。このところからね、しばらく、見ていきたいと思いますが、その前に、来週は東新伝道師が説教の担当をいたします。この次は静香先生ですね。そして木曜日は南泉祈祷会が臨泉教会であります。本日は4時から原田先生という方をお迎えしてですね、ライフライン集会、テレビ伝道のテレビ伝道番組を見たことありますか、8チャンネルかな、土曜日の朝の5時半からですよね。これは毎週見ている方々もがいるんですね。比嘉和夫さん夫婦、私は見ようと思ってもなかなか見切れないんですけど、毎週見ている方がいます。このライフラインテレビ伝道のね、この先生が来てくださってテレビ伝道をもう一度盛り上げようというこの集会をなさるんですね。でその時テレビに録画する収録するためにこの集会の中にカメラが入るようです。ですから多くの方々がぜひ来てくださいと呼びかけてほしいと言われておりますね。どうぞ隣人教会ですから皆さんぜひね参加していただきたいと思います。でそして、最後の日曜日は特別伝道礼拝と位置づけました。それはハワイに今住んでおられるのですが、巡回伝道して今度沖縄にちょうどその時来てくださる、ね、中野雄一郎先生、去年も来てくださいましたが、この方が来てくださって伝道メッセージ、礼拝のメッセージをしてくださいます。どうぞ今からチラシを配って案内をしていただきたいと思います。はい、それでは御言葉を開きましょう。ヨハネ15章、ヨハネ15章ね、1から修法に書いてあるの5まででしょうか。一緒にお読みいたしましょう。それぞれの聖書で読みましょうね。3、はい。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまっていなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。はい、この御言葉が示されていますけど、どんなふうにまとめて話しようかと、なんか苦闘して昨日の夜まで大変だったんですね。もう何度読んでもなかなか考えがまとまらないでとても苦しみましたけど、そしてもう時間も捧げて、思いも捧げて、体力も捧げて、捧げ尽くして、もう疲れ果ててしまって、昨日の夜はね、もう神様、私はもう寝ますから、あとはどうぞもう神様、聖霊様導いて私に語らせてくださいという思いを持ってね、私はできるものを全部しましたという思いを持ってね、もう寝たんです。とっても疲れていましたから、ぐっすり寝ることができました。そして朝起きたらこの御言葉がパッとまとまったんですね。あ、これだってすぐ示しがありまして、こんなふうに語ろうってね、思いがありまして、今ねほっとしてね立っているんです、ね、本当に神様の言葉を語る礼拝のこのメッセンジャーというのは命がけですよ、本当に本当にね、神の言葉を語るということは自分の考え、自分の思いを語るのでないですからね。私の思いと神様の思いと一つにならなければ、これはまっすぐに神様の言葉として伝えることができないから苦闘するんですね。自分の思いと神様の思いと一つになって 神様の言葉として流す。そうするとそれが流れていきますように。私が不純なものを持っていたら神様の言葉の流れが不純になっていきます。ですから責任重大です。ですからね、毎日うちの日が主任牧師は毎日命がけでこの礼拝のメッセージを準備し語っていることをどうぞ皆さんね覚えていただきたいと思います。さてこのヨハネ15章の言葉はね、これブドウの木に例えた話ですね。ブドウの木と枝に例えて例えた話。イスラエルにはブドウの栽培が盛んでしたから身近なものですね。イスラエルの人にとってはこのブドウの例え話はとってもよくわかる身近なものとして神様イエス様がね語られた言葉です。私はブドウの木、あなた方は枝です。そして私の父は農夫です。ここに表されているブドウの木というのはイエス・キリスト、そして農夫が父なる神様、その枝というのが私たちあなた方ですというね、この例えで話されているんです。そして修法には実を結ぶ、何と書いてありますかね、実を結ぶ枝とか書いてありますけど、朝示されたことはね、実を結ぶ秘訣、これがいいなってすごい思いました。実を結ぶ秘訣ね、この例え話のまとめにてはいきますと、どんなふうにして神様のこの恵みを実を結ぶことができるかというのにね、まとめられると思いますが、ブドウの木、私栽培したこともないし、あまりこの木になってるの見たこともないのですが、ブドウの木はね、まあ何でもそうですけど、この枝である木はこの幹である木にしっかりつながっていなければここから離れては枯れてしまいますよね。しっかりつながっていなければ養分、この幹から養分をもらうことができませんから、枯れて焼かれてしまいます。ブドウの木であるとおっしゃるイエス様に私たちがしっかりとつながっていて、このイエス様が持っておられる養分、力、泉を、命の泉を流されて、私たちの中に枝であるものに流されて、初めてこの養分がイエス様から私たちのものとなることができる。だからこの木である、ブドウの木であるイエス様、あなたたちは枝ですから、そこにつながらなければ何もする力はありませんよ。枝だけでは何も実をつけることができません。枯れてね、滅びてしまうだけです。その枝と言われる私たちは本当にね、力がないものです。この幹である神様につながらなければ実を結ぶことができない弱い存在であるということをね、まずね認めましょう。どんなに頭が良くても、お金があっても、有名であってもです、この命で木であるイエス様につながらない限り、私たちの人生の実を豊かに結ぶことはできません。旧約時代にはね、イスラエルを神様の民として祝福に、民とするのが祝福の方法だったんですね。神様はイスラエルの民を選ばれて、アブラハム、イサク、ヤコブ、この選ばれてイスラエルを通して祝福を与えるというね、約束でイスラエルが選ばれました。しかしこのイスラエルは、この神様が私の掟、私の律法、教えを守っていくならば、あなたは本当に祝福に預かるというその教えがありましたけど、イスラエル人はそれに背いて、ね、神様を抜きにして偶像に走ったり、そして外国の神様に憧れ、従う不従順、不信仰の罪に陥りました。イエス様が祝福の木として植えたブドウの木であるこのイスラエルは、本当に不従順の家に滅ぼされてしまって、国を追われて捕囚の民となって、よその国に移されて離散していってしまいました。それが侵略時代になってもまだ戦争や争いが繰り返しているイスラエルです。イスラエルが愛して素晴らしを結ぶべきものとして作られたこのブドウの木だから、ブドウの木って言ったら 弟子たちもブドウの木というとイスラエルではないのと思ったかもしれませんけど、ここではイエス様は私は誠のブドウの木とおっしゃっているのね。誠のこの地上の見える形として植えられたイスラエルのブドウの木ではなくて、天上の神様の全く祝福を表すものと、持っておられるイエス様こそ誠のブドウの木であるということを、ね、宣言なさったんですね。私は誠のブドウの木。そしてイエス様はどんなにかこのイスラエルはブドウの木と良い木として植えたものが不従順で、ね、この罪を犯してしまったものをとっても惜しまれて、もう一回悔い改めて立ち返ってくるのを願っておられるんですね。だから私たちがいつもイスラエルのために祈りましょう、イスラエルの救いのために、イスラエルのために祈りましょうといつも祈っているのはそこなんですね。もう一回このイスラエルの人が新約、ちょっと頭こんなにしちゃいますけど、イエス様はこの新約時代に預言の通りに来てくださって、そして十字架の上で、ね、私たちの罪をあがない、この不従順な罪のために喘いでいる私たちのために死んでくださって、道を開いてくださいました。救いの道を開いてくださいました。神様とつながる方法を立たれているのを神様につながることができるように道を開いてくださいました。この方につながってもう一回帰ってくるならば祝福の道がありますよということを、ね、教えるためで、この弟子たちに枝であるあなた方はブドウの木であるイエスキリストに私にいつもつながっていなさい、ここを離れては何をする力もありませんよということをね、教えられるため、それは今の私たちにもそうなんですね。イエス・キリストを離れて実を結ぶことはできない、ね。このイエス・キリストにつながる、イエス・キリストに結びつく、イエス・キリストにとどまるというのは御言葉を信ずるということですね。先週徳次兄弟がこの御言葉の素晴らしさを語ってくださいましたが、聖書の言葉に聞いてこの言葉を心にとどめるとは何て言いますか、とどめるとは住みつく、自分の心の中に御言葉が住みついて、ずっと住みついて残る、とどまる、ね、そして聞いて信じてとどまる、そうするならばね、豊かな、ね、実を結ぶことができるという。そして同時にね、父なる農夫である父なる神様はこのブドウの木が実を実らせるために手入れをしてくださるというんですね。手入れ、このブドウの葉っぱが伸びきって実が実らないものは剪定をしたり、汚れを取ったり、虫がついているのをきれいにしたりね、その働きをしてくださる。今こっちの後ろの方にですね、旧街道に植えてあったブーゲンビリア、旧街道を知っている方はいると思いますが、階段から入って入り口にとても素晴らしいブーゲンビリアがアーチを作って門にかかっていましたね。素晴らしいブーゲンビリアが育っていましたから、それをここに移るときにね、持ってきたものを植えたのがまだここに根付いているんです。これ東原兄弟がいつも剪定してくれるんですね。伸びきった間を切ったり、でまた新しい花を咲かせたり、これをずっと繰り返してまだ生きていますが、農夫である父なる神様は私たちを剪定してくださる。神様から離れようとしたり横道にそれたり罪を持っていたりするのを剪定してくださる、手入れをしてくださる、この罪を清めてくださる、こういう働きをするんですね。だからこんなに何て言いますか、こんなに祈っていてもまだまだ自分には試練が続くんですか、いつ終わるんですかという方が言いますけど、これね、試練とか苦しみは神様が与えられた、これは実を結ぶために剪定手入れのであることを覚えて喜んで受け入れていくときに、時を待っているとき、苦しみから解き放つことができます。だから神様が 手入れなさる、剪定なさる時には喜んでしましょう。この試練を喜んでね、受け入れていきましょう。はい、そしてね、そして神様がこの例えから私たちに願っておられることは、神様を信じて私たちが実を結ぶ生活、実を結ぶことを願っておられるんですね。この実とは何かというと、神様が持っておられる御霊の実もその一つですね。ガラテア2章にあります、ね、あのガラテア5の22にある御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という人格の実、それをこのイエス様にしっかりつながっていると、それを結ぶことができますし、あるいは困っている人を助けたり励ましたりする良い行いの実、あるいは私はイエスキリストを伝えてたくさんの人を伝道して、この方たちを救いに導いていきました、導くことができましたという伝道の実、いつかやがて神様の前に立つときにこの実を携えていくことができるならば、なんという幸いでしょうか、ね、私たちは必ず終わるときに神様の前に立たされます、ね、立つときが来ます。でその実を、御霊の実を持って神様の前に捧げることができるならばね、なんという幸いかと思います。それはこのキリストであるブドウの木にしっかりとつながって離れないでいることですね。それは教会につながることもその一つ、聖書の言葉をしっかりといつも読み聞き従うこともその一つ、このしっかりとつながっているうちに神様がイエス様にが持っておられるような実を、似たようなものを私たちも持つことができる、神様の似姿にやがて近づくことができる、これを求めて私たちもね、励んでいきましょう。ですから今ね、イエス様を信じたいと思っているけど一歩前に踏み出すことができない、足踏みをもししている人がいるとしましたら、一歩前に進み入れることが大事なんですね。私は結婚して55年になりますけどね、当初は何もできないものでした。当初は本当に何もできない、力のないものでした。それをね、もうものでしたけど、聖霊様が助けてくださって、私に力を与えてくださって、そして大胆さを与えてくださって、主を証しする力を与えてくださって、働くことができるようにしてくださいました。本当に一歩前に踏み出したからです。もたしているもの、一歩前に踏み出していくときに、この聖霊なる神様が進めてくださって、成長へとね、導いてくださる、この経験を通して今日まで来ていますから、今日の賛美はとっても心に入りました。賛美、今日素晴らしい選曲をしてくれたなと思いましたが、賛美の一つ一つがそうだそうだって私にね、語りかけてきました。本当にこの方によって、この神様によって自分は変えられてきたなって、こんな大胆さが与えられてきたなって、そして神様を何よりも喜ぶものに今自分は変えられているな、そして何よりもこの方を信ずれば素晴らしい人生が待っていますよということをお伝えしたい、そういう人が一人でも二人でも起こってくることを願っています。60年になります、私たちの教会、まもなく11月には60周年のお祝い記念会をいたします。この60年、いろいろなことがありましたが、いろいろな歴史の狭間を通って今日ここに素晴らしいこの回廊へと導いてくださった神様は素晴らしいとね、私たち一緒に喜びませんか。この60年後、間もなく11月に向かいますが、私たちのために命を投げ出して罪の贖いをしてくださった生きておられる神様は、今も私の中に、皆さんの中に働いて技をなさりたい、救いの技を起こしたい、祝福の恵みを注ぎたいと願っておられる神様です。そのことを覚えて、みんなで神様感謝します、素晴らしい60年を感謝します。 ね、この記念会を一緒に捧げることができたら素晴らしいなといつも私の心の中に あります。はい、それではどうぞここにある聖書を開くことはしませんでした。私はこの話をやめて聖書を見ると次つながりが悪くなりますから、ずっと見っぱなしに話しないとつながらないのですが、どうぞ後で自分で開いてみてくださいね。ガラテヤの5章の22人もまたイスラエルのことが書いてありました。どこでしたか、この聖書にも書いてあったと思いますが、イザヤ書などいろいろありますね。それをご自分でもう一回見てください。今婦人会はですね、私たちの婦人会十何人か来ますけど、とても素晴らしい婦人会の群れであることを私に感謝しているんですね。この日曜日のメッセージの分かち合いを再度婦人会でやるんです。で、皆さんいろんな意見を言いまして、分からないことがあったらこれはどんな意味でしょうか教えてくださいっていう方がいてね、でみんなでこれを分かち合って、これはまるでベレア使徒行伝に出てくるベレアの婦人のようだ、婦人のようだな、ベレア婦人会と言った方がいいかなとね思うんですけど、私たちも聞いた御言葉はもう一回持ち帰って自分で調べてみる、もう一回それを開いてみる、そしてこの御言葉は私に何を語っているんだろうかということをいつも神様から聞く姿勢を持ってね、聖書を読んでまたメッセージを聞いていただきたいと思います。あれこれなりましたがはい、そんなところでもう終わりにしたいと思います。お祈りします。恵み深い天の神様、あなたは生きておられます。今日もここにお立ちくださって感謝いたします。私たちを強めたいと、私たちに祝福を注ぎたいと、あなたはいつもそば近くにいてくださることを心から感謝いたします。どうぞ一人一人がこの神様にいつも出会うことができますように。まだあなたの前に一歩二歩も踏み出すことのできない方々の中には、どうぞあなたの慈しみと憐れみを持って助けていただきたいと思います。前に進むことができるような、どうぞ恵みを注いでください。そして主は素晴らしい、私たちの身を結ぶ生活を通して神様の皆が崇められます。神様が喜んでくださいます。私たちはあなたにあって作られました。かけがえのない存在として一人一人を作ってくださいました。私はあなたによって作られ、愛の中で育まれていることを、自分の価値を知るときに、私たちの心は初めて大きな喜びと変えられていきます。ああ、主よ、感謝いたします。どうぞ一人一人もこの恵みが注がれますようにお願いいたします。今日は本当に突然なことでしたが、神様、それもあなたを許してくださって、今日の恵みを与えてくださいましたから、心から感謝いたします。どうぞ一人一人を祝福してください。この生活の中に、なりわいの中に、あなたがいてくださって、祝福が注がれますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。